それでは2017年3月期第2四半期決算につきまして、私の方から冒頭ご説明させていただきたいと思います。お手元に各種資料を配布されているかと思いますが、パワーポイントのコピーのをご覧いただいて、そのページ番号を引用しながらご説明したいと思いますので、画面にも出ますけどもよろしくお願い申し上げたいと思います。まず2ページ目のところでございます。これで全体の総括をさせていただいております。まず売上高でございますけど、為替の影響もございまして減少しましたけど、各利益ともに第2四半期としては過去最高となっております。営業利益、経常利益は5期連続増益、四半期純利益は7期連続の増益ということになります。ただし四半期純利益のところは政策持ち合いしておりました富士重株、富士重工さんの株の、売却益もこの中に含まれておりますので、こちらの方は少し一時的なものも含まれた格好になってございます。で、四輪車の世界販売は140万4千台、一応こちらの方も過去最高ということになってございます。中間配当につきましては、前回予想から2円増配して、17円ということにさせていただきたいと思っております。通期業績予想につきましては、この第2四半期の実績を反映させていただきまして、かつ為替前提あるいは販売台数を見直しいたしました結果、部分的な修正になりますけど各利益につきまして上方修正をさせていただきます。それから四輪車の世界販売につきましても287万3千台前回予想から8万3000台ほど下方修正ということでさせていただくというのが主だった内容でございます。それでは各論に入りたいと思っております。3ページ目がこの減収増益各利益最高の総括表でございますが、まずその売上のところからご覧いただきたいと思います。ページ4でございます。四輪二輪特記等の一番右に合計ということに計上させていただいております。連結売上高の状況ですが、この合計欄の一番下のところを見ていただきたいと思います。連結売上高トータルで1兆4990億円、前年同期に比べて565億円の減少でございます。その内訳としまして、国内売上高は4966億円、34億円の減少、海外売上高は1兆24億円、531億円の減少ということになってございます。海外の方につきましては、そのうち換算、為替換算影響というのを参考に、一番右のところに記載させていただきますので、いただいておりますので、ご参照いただければと思います。それから営業利益のですね、増減要因、5ページ目でございます。為替影響の方で502億円の為替差損が出ましたが、一番左の売上構成変化ということで、インド欧州での四輪車の販売増等がございまして、プラスマイナスしますとプラスの方が上回りまして1155億円、144億円の増益ということが結果となっております。その為替レートにつきましては6ページ目のところでございます。ご覧の通りでございますが、各通貨で円高に振れました。トータルの影響は502億円ということでございます、差損でございますが、特に中につくインドルピーが212億円の差損ということになってございます。7ページ目の設備投資は951億円、減価償却費765億円、研究開発627億円、有利子負債残高は6398億円ということでございます。キャッシュフローですが、7、8ページ目のところでございます。昨年は自己株式取得ございましたの減少しておりましたが、 その後の営業活動のキャッシュフローの増加、あるいは転換社債2000億円の発生と発行ということで、前期末に比べて1425億円増加の5926億円というところまで積み上がっておるところでございます。8、9ページ目ご覧いただきたいと思います。事業別の業績でございます。左から四輪車事業でございます。トータルとしますと売上高1兆3677億円282億円の減少、営業利益の方は1093億円148億円の増加ということになりました。その右二輪車事業でございますが、売上高は966億円267億円の減少、営業利益の方は赤字12億円が赤字7億円ということで、若干でございますけど赤字幅が縮小ということになってございます。特起等事業、この中で船外機事業がほとんどでございますけど、こちらの方は347億円16円の減益、減少、減収、営業利益は69億円9億円の減益ということになっております。それから所在別業績10ページ目のところでございます。日本のところをご覧いただきますと、三国間取引を除く売上高と見ていただきますと、除きますと実質減収ということになります。営業利益の方はこれは登録者の販売増が来ましてミックス改善がございましたけど、残念ながら為替影響の方が大きく来まして、395億円、前年同期に比べて38億円の減益ということになりました。他方欧州、その右の欧州ですが、おかげさまでコンパクト SUV のビターラが販売好調を続けておりまして、これで増収、営業利益も72億円ということで48億円の増益ということができました。その右アジアでございます。売上高につきましては四輪車の販売がインドでは増加しましたけども、他方でインドネシア、パキスタン、特にパキスタンはパンジャブ州のタクシー特需の反動減といったところもございます。それから加えて為替影響も響きまして、売上高としましては7013億円、404億円の減収、営業利益の方は為替影響がありましたが、インド等の好調の方が上回りまして598億円、48億円の増益ということになりました。一番右のその他は、これは北米とか中南米とか太陽州が入りますが、北米の二輪車での売上減少等により減収となりましたけれども、営業利益の方は中南米などでの損益回避でございまして13億円、若干でございますけど2億円ほどの増益ということになりました。11ページ目ご覧いただきたいと思います。子会社の数、持ち分法会社の数、従業員、これはご覧の通りでございます。で、以上を踏まえまして、12ページ目にありますように連結業績の予想を一部修正させていただいております。売上高の方の3兆1000億は変えておりませんが、先ほど報告しました各利益関係について上振れしましたので、この分をオンさせていただくような格好にして、利益関係のところは情報修正させていただいております。それから、その前提となりました為替レートにつきまして13ページ目にありますように、引き続きちょっと円高方向に見直しておいた方がいいだろうということで、ご覧のようなレートで、為替影響額860億円ぐらいを念頭において、ここも修正をさせていただいておりますので、ご理解いただければと思います。続きまして生産販売動向でございます。14ページ目ご覧いただきたいと思います。まず四輪車の世界生産ですが、グラフにありますようにインド、あるいは欧州で、 増加いたしましたけども、日本あるいはアジアですね、での減少がありまして、全体では147万台 1.3% の減少ということでございます。右側の方にちょっとトピックス的なご報告させていただいております。登録者の方が、おかげさまで好調になってきましたので、私ども の静岡県の相良の方にあります相良工場をこの6月から交代勤務化させていただいております。他方でちょっと湖西の方は軽自動車がまだ回復してこないこともございますので、その人員をこの相良の方に振り向けたりという、配転なんかもさせていただいておりますけども、たまたま長い目で見たときに交際工場の累計生産が2000万台にこの9月に達しましたということをですね、付け加えさせていただきたいと思います。15ページ目は販売のとこでございます。これもグラフご覧いただきますと、日本、中国、インドネシア、パキスタン、こういったところでは減少いたしましたが、インド、欧州で増加ということで、トータル140万4千台、前年同期比 1.1% の増加ということで、一応ここも過去最高を更新することができて、できております。特に欧州の方はこの写真にも載っておりますビターラが、コンパクト SUV ということで、定着をしてきたというところがございます。16ページ目は日本の状況でございます。これもグラフを見ていただきましたが、軽自動車の方は、軽自動車税の増税などなどがまだ続いておりまして、減少しておりますが、他方で登録者の方が5万3000台ということで、パーセントにしますと 58% ぐらいの増ということに大幅に伸長することができております。特に昨年投入した新型車、イグニス、新型ソリオなどなどが非常に好調でございまして、軽の伸び悩みをここでカバーしているといったところでございます。17ページ目がインドでございます。インドの方は、おかげさまで好調ではございます。2回ほどサプライの火災がありましたが、なんとか生産に大きな影響出ずにすぐ挽回できまして、インドの販売の方もバレーノですとかビタラプレッツァということで、順調にバックオフォード出るぐらいの状況になってございまして、非常に好調に推移してございます。他方で生産供給力生産を、グジャラート工場を含めて、早く生産増の体制を整えないといかんというところも出てきておるところでございます。18ページ目は ASEAN のところでございますが、インドネシアは、商用車が低迷しているということで、減少でございますし、タイの方は多少以前よりは回復してきておりまして、タイ国内に投入した本格セダンのシアーズが、なんとかカバーできて前年同期並みぐらいのところまで戻ってきております。それからフィリピンが非常に景気拡大もございまして、セレリオとかエルティガ、これが順調に増加しておりまして4割ぐらいの増ということに大きく伸びております。いずれにしてもインドネシアとかタイがASEAN の早く軸足にならなきゃいかんということでございますので、最近はそれぞれの国の中での攪拌を進めたり、あるいはそれぞれの工場の稼働率を上げようということで、周辺近隣諸国への輸出を増やして、工場稼働率の向上といったところももう取り掛かっておりますけども、さらにこれを加速して、インドネシア、タイといったところを中軸とした ASEAN の軸足を強化していかなきゃいかんというふうに思っております。19ページ目は二輪の状況でございます。 生産販売ともに中国インドネシアなどでの減少ございまして前年同期を下回っております。まあ、そんな中ではございますけど明るいトピックスとして20ページ目のところにありますように、今年で MotoGP に戻りまして2年目になりますが、今年の12戦目になるイギリスで9年ぶりの優勝がようやくできました。こうしたパフォーマンスをしっかり営業ブランド作りの方に結びつけていって、二輪再建のにを加速したいというふうに思っております。加えまして21ページ目にありますように、新機種、まあ、特に大型の関係で、投入をいたします。10月に社長も参りまして5モデルを発表いたしましたし、今月イタリアのミラノでも4機種追加発表するということで、まあ、合計9機種を投入して二輪再建を加速したいというふうに思っておるところでございます。以上を踏まえまして22ページ目にありますように、生産販売台数の通期予想の方も修正をさせていただいております。四輪車につきましては日本、中国、インドネシア等を下方修正して可用な数字にさせていただいておりますし、二輪車の方もアジアを中心に下方修正をさせていただいております。23ページ目は中間配当でございますが、先ほど冒頭で申しましたような通りでございまして、2円増配の17円ということにさせていただきたいと思っておるところでございます。であと24ページ目が最後でございますけれども、皆様にご心配ご迷惑をかけました燃費の測定問題のところでございます。航空省の確認試験は終わりまして、まあ、一応全部カタログ値を上回ってたということで、検証も終わりましたところでございますが、他方で再発防止策につきましては、もうこの問題発生以来着手いたしました。ここに書いてあるような項目について、すでに実施済み、あるいは実施を加速するといったところをやっているところでございます。で特にこの各国に絡みまして11月1日付で、技術関係の組織を中心に、組織改革人事異動をやらさせていただきました。これも基本の通りでございますが、まあ、主には、四輪技術本部をチェックする技術、まあ、認証関係のところを強化する技術管理本部でございますが、こういった牽制機能を高めるですとか、四輪技術本部を少し分散させて、タコツボ組織にならないようにするとかですね、そういったところを改正させていただいていることを早速やらさせていただいたところも合わせてご報告させていただきたいと思います。私からの冒頭説明は以上でございます。